さて、今月もトクトクトークの時間がやってまいりました。トクトクトーク西国霊場火山院山本光陽ご住職にお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いいたします。今年も暑さ寒さも悲願まで、はい、という言葉がありますけれども、今年のお彼岸が明けましたね。まあ、お彼岸に入るまでの間はだけど、まあ、冬に戻ったりのかったり
極端に振り幅が、ね、大きいですよね。
すごい、ね、振り幅でしたね。でお彼岸、まあ、多くの方々がお墓参りに行かれたことと思います。でもそれに冷めたような言い方をして申し訳ないんですけどね、お墓、なぜあんなにお墓を大事にするようになったんだろうというふうに、こうお坊さんのこと言ったらいけないんですけども思っちゃいます。お釈迦様の言葉にね、こんな言葉があるんですよ。死体は単なる抜け殻に過ぎない。用が済めば非衛生的でもあるので、すぐに荼毘に付して灰をガンジス川に流しなさい。これはもう具体的にお釈迦様が言われた言葉そのままです。
あ、そうなんですね。
だから肉体というものはこの地上を渡っていく上での、まあ、いわ魂の乗り船みたいなものであって、肉体に宿っている魂は船で言えば船頭さん、船長みたいなものである、そしてその船が朽ち果てたらもうあとは焼いてしまってガンジス川へ流しなさい。どうですか、ガンジス川に流したらお墓どうするの
ですね。
灰も全部川に流してしまうわけですもん。お墓っていうのはできないですよね。そこに遺骨を埋めてどうのこうのとか。だからそういうことにおいて今本当に真理が逆転している。このトークでも前天道という真っ逆さまということで話をしましたけど、この地上界が全てってなことを思ったりいたしますと、まあ、ちょっと真理からすると、まあ、気持ちはわかるけれども、そうじゃないんだけどねって言いたくなるような光景が目の前に現れてきます。3月って言ったら、あの11日を思い出しますよね。そして、そういう特集した番組がこう流れていました。その中で、まだ家族の娘の遺骨が見つからないのでまだ探しているんだっていう人の姿もありました。気持ちわかりますけど、気持ちわかるけど、遺骨を探してどうなるの。そう、こういう言い方したら冷たい言い方になるかもしれませんけど、お釈迦様のこの言葉をもう一度聞いてみてください。死体は単なる抜け殻に過ぎないのだ。用が済めば非衛生的でもあるから、すぐに荼毘に付して灰をガンジス川に流していきなさい。肉体に対する囚われ方が全くないわけですよね。
そうですね。
もうお父さんお母さんって、もしも娘さんとか息子さんが亡くなってたら、その魂は天国から次元の違う世界から今あなたお父さんを見つめているのだって。その時にお父さんお母さんの示す姿は、これも前ある犯罪被害者で、ね、亡くなったっていうかね、お子さん亡くした人のそのお母さんの時も話しましたけど、確かに娘、息子が先に旅立って悲しい、辛い、辛い。だけど、お父さん大丈夫やからねって。私は大丈夫だから。いずれまた、霊界で、魂の世界で出会おうねって。私がしっかり生きている姿を見てくれっていう、そのような姿を見せてあげるのが本当の供養と言いましょうか。亡くなった人に対するこちらの側からのメッセージではないでしょうかと思います。だから死んだ人は何か死んだらそれでなんかこう不幸になってるみたいな格好でね、なんかほんで死んだ人を成仏で祈るとかね、成仏してください成仏してくださいとか言って祈る。 まあ、偉そうな言い方したらなんですけど、私が死ねばまた、その後のものが私を拝んでかもしれないけど、お父さん成仏しますようにって、ほっといてくれ、してます。お父さんありがとう、ありがとうって、そういう感謝をね、送るんだったら、うん、そうか、そうかになりますけど、どうかお父さんが天国で成仏しますようにって、君たちに言われなくてもいい。大丈夫。そう言いたくなりますよね。だから、娘さんとか息子さんを亡くした方々も、そういうふうな幼い魂、また、もちろん、ね、年取った方もね、奥さんなんていらっしゃるけども、ああいう天才とか、そういうもので亡くなった魂を、目に見えない世界にいらっしゃいます、多くの仏様と呼ばれる方々、天使と呼ばれる方々、それがほっとくと思いますか？その方々を心から信じたら、その方々に導かれて安らかなところに行くんだよっていうね、そういうふうな思いで、亡き人と接してほしいなと思ったりいたします。悲願というのは、あの世の世界のそういう浄土に行くというのは信仰にも変わってきてしまいますけども、悲願というのは真理を悟るということだったんです。悲願を、まあ、パーラミタとこういうふうに、向こうのサンスクリット語で言うわけですけど、パーラミタ、これを悲願というわけです。般若心経の最初に、般若ハラミタのハラミタと簡訳されている言葉と一緒ですよね。うん、実は、このハラミタとは、西方浄土とかそういう点が行くというのではなくて、この世で真理を悟り、この世で自分が仏になる。この真理を知ったときに悲しみを癒えていくのだ。真理を知らないが上に人が亡くなったら、もう悲しくて悲しくて悲しくて なるけれども、でもその魂が実在であることを本当に知ったならば、その悲しみも癒えていくでしょう。これが悲願というときに、昔の大師たちが多くの人々に教えていた教えなんですね。そして今日持ってきた話というのが、仏様っていうのは一体何なんだろうって、あの東北大震災、もっと前には阪神大震災、そして今年には能登の震災があった。ってあの震災の時見た時に、一体何なのだね、え仏様に祈ってどうですか。住職がこんな言い方したらおかしいかもしれませんが、神様や仏様が食料を運んでくださいますか、水を運んでくださいますか、仮設住宅を建ててくれますか。この世において人々を救うのは、その時代に生きている方が人々を救っていくのではないでしょうか。人を救うのは、具体的に人を救うのは神仏ではなく、この地上の人間が困っている方々を助け救っていくのだって。そうではないでしょうか。じゃあ神の救いとは何なんだって。神の救いとは真理を知ることです。人々に真理を教えて、人が真理を知ったならば、普通、死というものに対して悲しみであったものが悲しみでなくなってくる。そういうのが神の救いではないでしょうか。そして、今日持ってきた話が、捨てる神あれば拾う神あり、この言葉を噛み締めていただきたいなと思って持ってきました。この春、ある高等学校の卒業式に出席していたんですが、その時の校長先生の祝辞が上手でしたね。その校長先生が言われたのがね、皆さん卒業おめでとう。皆さんはこの学び屋で学んだときに、努力したら成績が上がって、ちゃんと点数を取ったら うん、お前頑張ったな、いい点取ったな、ということで、正当に評価されたでしょう。学校生活では、ちゃんと成績を上げれば、それが正当に評価されます。しかし、これからあなた方が、社会に出て、多くの人々と出会っていく中で、あなた方がしたことを正当に評価してくれる人もあれば、また逆に悪意を持ってあなた方の足を引っ張る人、またあなた方が自分でした成績を横取りして、あたかも自分でしたがごとくに、まあ、ですかね、都合よく生きていく人たちとか、そういう人たちにも出会うでしょう。また逆に、人として、あなた方を支えてくれる人、応援してくれる人、バックアップしてくれる人、引き上げてくれる人、そういう人にも出会うでしょうって。それが世の中なんですよね。そういうような意味合いの話をされたんですよ。で、しかもその最後に、だからね、人生は修行ですって言っておられてね、それ私が言う言葉じゃないのだと思い出しながらね、上手に喋ってらっしゃるなと思ってしたんですけど、捨てる神あれば拾う神あり、それが世の中なんですよねって。ここに神という言葉を使ってるけど、これを人と入れ替えたらいいんですよねって。人が人を救う、そういう意味合いで、この横で校長先生の祝辞聞きながら、今言った捨てる神あれば拾う神あれという言葉がね、自分の心の中にそうだよなっていうようなことがね、出てまいりました。まあ、そういうことを踏まえて、人が人を救うということで、また後半話をしてみたいと思います。
はい、ありがとうございます。ではここで一曲ご一緒に聞いてまいりましょう。さて、今日もトクトクトークお話をいただいておりますのは、西国霊場火山院山本光陽ご住職です。後半もよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。で、今人が人を救うって言ったでしょ。
はい、
そしたら多くの人たちは、そう、私を救ってくれるのも誰か、そういう出会いだよねって、良い、できたら良い同僚に出会いたいなって、良い上司に出会いたいなって、そしてまた人生の伴侶として良き、ね、配偶者を得たいなって、ね、第三者にその救いを求めるでしょうって。人が人を救う、実はその人は自分も入ってるんですよ。みんな外に意識を向けるけど、この言葉を聞いたら自分を救ってくれる第三者の人を求めるけど、自分を救うのは自分なんですよ。東北大震災で震災を経験した学校の先生が、震災を知らない子供たちに前で話をしてました。震災の体験としてね、その時にその先生が言ってたんですよ。真理です。自分の命は自分で守れって、こう、はい、みんな一緒に言いましょうって喋ってました。自分の命は自分で守れ。それが真理なんですよ。だから、もちろん、他者からも援助というか、そういう救いの人もね、拾ってくれる人との出会いもあるけども、自分自身が自分自身を救うのだよって。ですから、神仏に祈った時にね、思いましたわ。人生とは出会いと選択の連鎖であるという言葉がありますけど、毎日毎日、今私もこのスタジオを出て、次、そこの誰と出会うかわからない。全然わからないですね、出会いというのは。そういう出会いの中で、自分の価値観で、この、人とは受け入れよう、この人は受け入れない、そういう取捨選択もしながら人生生きていくことを思うんですけども、 その自分が何かを思うとき、その思いにおいて、そのときに神仏の救い、ご加護を得て、心の判断をする。それが神仏の救いではないでしょうか。ですから、震災の時にも、周りは来ないけど、私はもう関係、周りのことなく、あの山の方へ逃げるんやって格好で逃げていったその決断、その決断をした時に、ひょっとしたらって言いましょうか、そこに目に見えない世界からの働きかけがあったかもしれないですよって。目に見えない世界の働きかけとはそういうことなんです。すべて人生とは出会いなんです。その出会いというものを人のせいにせずに、自分が選んだんだから、その選択したことを受け入れていく。ちょっと少し話がそれかもしれませんが、過去、ある外国人からこんな質問を受けたことがあるんです。イエスという人は愛を説きました。じゃあ仏教のお釈迦様は何を説いたんですかっていう質問を受けました。まあ、いろいろ説いてはいますけど、その主たるお釈迦様の教えというのが縁起の方なんです。すべては縁によって生ずる。まあ有名なことわざに、袖すり合うも多少の縁という、その言葉がありますけれども、縁というものはそれぞれが持った縁なのだと。その縁を引き入れたのはあなた方自身なのだと。その縁に出会うにおいても自分の思いの選択があったでしょう。さっき卒業式の話しましたけど、この学校へ行こうと思ったのは自分でしょ。自分がそこに行こうと思って、その時に人々との出会いがあるわけです。その時に、神仏の助力を得て、出会った人と、なかなか自分としてはうまくいかなくて、出会った人と、ありますわ。例えば、私の知った方の中でもあるんやけど、なんでやろうねと思う人と、よかったねと思う人、それなぜなのかっていうと、病院行った時にね、ね、私も大きな手術2回しましたわ、入院も結構しました、トータル、まあ半年なりますね、トータルしたらね、電気工学でしました。あのお医者さんとの出会いというのはね、あれ自分で選べてないように思いますけど、それも縁なんですよ。良いお医者さんと出会うのとね、そうやないのとね、ほらもう、えらい違いですよ。はっきり言いまして。本当に。まあ、どっかの神戸の方の病院で手術した後、ね、死亡が多いのでってことで、ちょっとマスコミでも流れた問題のところありましたよね。そうなんです。その時、その病院に、行こうとしたのは自分なんです。それを偶然と思うでしょ。偶然ではないんですよ。その人はその自分が思って得た出会った縁によって自分自身学習すること、気がつくこと、それがあるんですよって。だから自分の周りに現れてくるいろんな出会いは、すべて自分というものが種をまいた、自分というものが出したその波動で、そういう出会いになっているんだって。そのように思っていただければと思います。人が人を救う、その人には自分というものが入っているということを知らなきゃならないですよって。実際そうでしょ。例えば、先ほど高校の卒業式の話しましたけど、大学受験、神様どうかこの大学に入れますように、入れますようにどうか私をお守りください、どうかしてくださいとかで勉強しなかったら入れへん。その自分を、その 大学導くのも自分だから、その時の勉強していく時に次はこれ次はこれって自分で選択するでしょ。その時に自分の力だけではなくて、どうか大いなる力よ、私にとって最善の選択をどうかお与えください。そして私が選択した後出てくる結果においては全て自分が受け入れます。自分というものをどうかお導きくださいって、そういう内に向かっての祈りもいります。そして外に向かっては人との縁というものをどんどんどんどん作っていくこと、その中で悪い縁、良い縁、まあ縁に良い悪いはないんですけども、あえてそういう言い方を付けも加えますけど、その時にきっちりと自分というものを持って取捨選択できる人生を歩んでいく、それが人生を歩むコツではないかなとこの頃思ったりいたします。すべて人が絡んでます。それに対してまた逆にこのいう考え方は、すべてに感謝ができるということもあるでしょうね。前ある若者と話しててね、まあちょっと成績が良かったんじゃないですけど、傲慢になっているような気がしたんですけど、私は誰の援助も得ず独学で学びました。すべて独学でいろんなことを研究しました。独学で本を読み、いろんなでもし私一人で頑張ってきました、でかくしたっていうことがあったから、その人に言ってあげたんです。嘘つけって、いや誰もって、独学でって言うけどさ、あんたが読んだレポート、あんたが読んだ本、誰が書いてん？その本を書いてくれた人がいてたから、その本を読んであなたは学べたんでしょ？それを全くね、感謝という謙虚な心なくして、私が一人で本を読み抜きました。ちょっとあなた傲慢になってませんか？その意味においては、人が人を救うという中においては、この世の中を見渡してください。このスタジオでもそうです。このスタジオがあるのは、壁を塗った人がいて、天井を張った人がいて、クロスを張った人がいて、車でもそうです。その車に乗ってしたときにおいて、それを作っていく人がいて、この世にある物質で人の手を介していない物質は何もないんですよ。そういう思いで世の中をじーっと見たときに、人、すべて人が関わっている。それは確かに人のね、製品においては匠のような人もあれば未熟なちょっと人もあったりして、ちょっとこの製品ではあ、ちょっともう一つやなってな感じで出会ったりすることもあるでしょう。でもそういうものであったとしても、そこには人の手が加わっているのです。世の中じーっとこう見て、すべてこれを作った人がいてた、人がいてた、その人との関わりの中で私たちは生きている。人が人を救う、自分も含め、第三者も含め、人との関わりというもの、それを感謝をしながら謙虚に生きていく、その時神仏も祝福されるのではないでしょうか。そういうようなことで、ちょっとまあ偉そうな話をしてましたけど、大自然はね、見てるとね、ちょっとまあ大自然ですから人の手が加わらないっていうね、なんかそういうなんか荘厳さとかね、なったりしますけど、でもいざ私とこれからでも景色見たら綺麗ですわ、綺麗です。でもふっとこう景色からこう視線を変えて振り返ると、そこに書道を立ってます。その書道を立ってるお堂、また玉垣の石垣もあったりする、いにしえの人がようこんな山の上でどうやってしたんだろう、ね、そういうふうな、ね、人がしたんだよねって、そういうことに心を向けられるような人であってほしいなっていうことで、今日の話を終わります。
どうもありがとうございました、そしてハニー FM ラジオの放送で、住職のお話をお伺いするのは今回が最後で、4月以降からはハニー FM のホームページまた Spotify で配信してまいりますので、ぜひこちらもお聞きいただきたいと思います。そして今日お送りしたこの放送は明日までにはハニー FM のホームページにアップされます。アーカイブ放送としてスマホパソコンでぜひお聞きください。山本光陽ご住職のお話でした。どうもありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。